美味しかったですよ。はい、美味しかったです。はい、あ、ブーじゃない。いや、おい、何度も言えますけど、美味しいんですよ。美味しいんですけど、っていう感じだったかな。だからそれ、何なんだ、みたいな感じだと思うんですけど、はい、それはですね。
なんでやねん。
違う、なんでやねんじゃない、こっち。エガチャンネル、ポテトチップス、食べました。はい、美味しくございまして。美味しかったんですけど、なんて言ったらいいのかな、尖ってるのですごく、もう本当に尖ってますよね、いろんな意味で。うちの嫁と食べたんですよ。まあ、今回再販ということで16日だったかな、再発売っていうことでですね、ファミリーマートさんで今回一人一袋ずつ限定販売、一つのショップでっていう感じで、まあ転売屋対策だったんでしょうけど、まあでもあれね、ファミマって結構あちこちあるんで、ぐるぐる回ったら買えるじゃんって思うんですけどね。いやでもね、他のあたおかさんたちが食べれなかったらいけないんで、まあうちはちゃんと家族分買ってっていう感じはではいましたけど、いやー、あれ、一回食べたらいいですね。はい。二回目、三回目は味覚えてるから、だいぶ離して食べたいですよね。例えば、まあ、季節、シーズンごとぐらいとか、半年に一回とかぐらいでいいような気がします。いや、美味しいんですよ。まず、黒胡椒味、ブリフダンの方ですね。黒胡椒味の方は、食べやすくって、うちの孫も全部食べちゃう勢いで、パクパクパクっていくぐらい美味しいみたいな感じだったんですけど、だ口の中真っ黒になっちゃって待っちゃって、黒胡椒すごくって、真っ黒になっちゃうぐらい入ってるんで、まあ僕は食べてて、そうですね、なんかチーズ感なのかな、風味が、まあうちの嫁も言ってたんですけど、美味しいけどいっぱい食べれないよねみたいな感じだったんですよ。まあそう、まあ正直な意見なんだろうなと思うんですよね。でも美味しかったには美味しかったですね。もう黒胡椒とあのチーズがマッチングして、僕が薄塩以外で美味しいっていうことめったにないんで、ポテトチップスで。だから、まあ良かったんじゃないですか。あともう一つが、ね、エガちゃん本人が、プロデュースした、担々麺風ポテトチップス、俺好みのっていうやつがあって。いや、辛かったですね。いや、僕が辛いって言うんで結構辛いんだと思うんですよね、あれ。本当に。初めて、その辛いの苦手な人で、エガチャンネルの知識なく食べちゃうと、もうびっくりするぐらい辛いと思うんですよ。で、うま辛って書いてるのもあったんで、うちの嫁も、じゃあちょっとだけみたいな感じで食べたら、ひーひーぐらい辛くって。いや、実際ね、僕も一袋食べてみて、もうこれ孫には食わせれないなと、くれくれとは言われましたけど、食わせれないなと思ってたんで、まあ、何、義理の娘、だから嫁さんの方にはあげたんですけど、あっちは辛いの好きなんで、美味しい美味しい食べてましたか、でも辛い辛いとはやっぱり言ってたので、いや、でもこれ不思議な味なんですよ。まず口の中に入れたら、本当に担々麺の味がするんですよ。これはなんかすごいなと思って、何回もやっぱ改良してるんだなっていうか、エガチャンネルでもね、メイキングみたいなところも流れていたので、いや、本当に口の中に入れて、辛さを重視してるのかなと思ってたんですね。映像を見てた時にですね。あ、ちょっとごめんなさいね。ガチャガチャ言うかな。映像を見てた時に、思ったんですけど、いや、担々麺の方重視してたのかな、本当に。めっちゃくちゃ担々麺なんですよ。まあ、食べないとね、わかんないかもしれないけど、なんて言ったらいいのかな、こう。 一口目匂いも、お、辛いなみたいな感じで、なんか担々麺臭みたいなのが確かにあるんですよ。で、口の中にパクッと入れて、口の中、まあまあその担々麺臭が、臭って言ったらダメだね。の匂いが、口の中でファーって広がった時に、本当に担々麺を食べてる感じなんですね。例えばになってないよね、これね。ほんと担々麺を麺からすくって、ズルズルってこう、口の中に入ってきた時のふわって広がる香りと全く同じなんですよ。だから、わ、もう本当にね、何回も同じこと言ってるんですけど、本当にね、一口目食べたら、わ、担々麺だって絶対言っちゃうと思うんですよね、これ。うん。で、その後に食べてると、だんだん辛くなってくるんですよ。だから、後から辛くなるタイプのやつで、食べ終わってっていうか、その一枚を食べた後、飲み込んだ後に、ブワーって辛さが来て、お、辛いって思うぐらい辛い。担々麺風の。うん。だから辛いからもう一個パクって食べたら安心しちゃうんですよね。お、担々麺だと。そしたらまた辛い、またパク、みたいな。まあ、止まらない美味しさの設計にはやっぱり、なってると思うんですよね。うん。でもまあ、一袋食べ終わって思ったのは、本当に、さっきも言いましたけど、一回でいいか、まあ、半年後くらいでいいのかなと思いますけどね。そのくらい尖って濃い、味でございまして、はい、美味しかったと思いますよ。はい。うん。またの機会があったら、食べたいですよね。うん。何回も言うように、半年後とか。すぐにはいらないかな。うん。まあでも、はい。エガチャンネルさん、ありがとうございました。っていう感じでございますね。ご覧いただきたい。いや、それとね、ファイナルファンタジー16のダウンロードコンテンツが、第2弾ですね。が、発売になりました。あれ？まあ、賛否、両論、巷を賑わせたわけじゃないですよね。騒がせたぐらいがいいかもしれないですけど。僕が大好きな作品なので、ファイナルファンタジー16はですね。うん。ね、だからダウンロードコンテンツ前に、まあ、ちょこちょこ隙間時間を利用して、うん、何ですか、操作感をチェックするのに触ったりはしてたんですね。そしたらやっぱ面白くって、アーケードモードをやって、操作感のチェックとかをしてたんですけど、アーケードモードってこう、バトルのこう一連の流れがあるじゃないですか。あそこをもう一回ストーリーの中でアーケード化して、アーケードゲーム化みたいな感じですね。なんかこう、なんていうの？そこをもうゲーム要素を強くした形で触れるんですけど、まあ、ストーリーを思い返すのも含め、めちゃくちゃ楽しかったですね。まあ、これが終わったら、次のダウンロードコンテンツの2が終わったら、もうちょっと、ファイナルファンタジーモードは少しずつチャレンジしようかなとは思ってます。ファイナルファンタジーモードチャレンジしてたんですけど、結局 DLC がさっき、来ちゃったので、それは反映されないとやっぱりもったいないので、もう一回ちょっとやり直そうと思って。うん。でもレベルは今上がってるんですよね。何本まで上がるんだろうあれ。今52まで上がったんですけど、まあ50頭打ちじゃなくなってるので、まあちょっと遊びながら、まあ、そうですね。ギリギリまでレベル上げと、収集活動、オーケストリオンっていう音楽が鳴るんですよ。ジュークボックスみたいなやつがあるんですけど、そこの楽譜も増えたので、金作もしなきゃいけないし、うん、まだまだファイナルファンタジーモードに行かなくても遊べる要素が、まあできたので、まあちょっと先にそっちをやって、うん、ファイナルファンタジーモードには、まあちょっと難しいっていうやつなんですよ。なんか本来は、そのファイナルファンタジーモードっていうのが、本来このゲーム、だみたいな感じなんですよね。なんか、制作の方、どなたでしたっけ、デビルメイクライとかね、あした人が、そのバトルシステムとか調整してるんですけど、本来はこのくらい難しかったんですよ、と。ただまあ、ヨシピーの方から、なんかこう、みんながやっぱクリアできないといけないんで、まずストーリー楽しんでもらいたいみたいなのもあって、まあ、それでも歯応えがあるように しとかないとぬるげになっちゃうからっていうことで2つなんか難易度を用意したみたいな感じらしいんですね。2つあって、それの上がクリアした後にファイナルファンタジーモードが遊べますよみたいな状況にしてるようなんですよね。だからまあ一番最初1周目でぬるげぬるげみたいに四角ポチポチ押してたら OK みたいに言ってた人たちってもう一回ちゃんとファイナルファンタジーモードやってみたら面白いんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあね、嫌な人は嫌な人で、うん、好きな人だけね、やればいい話なので、ゲームって作業じゃないんで、仕事でもないんで、娯楽なんで、まあ好きな人が好きなだけ遊べばいいと。ねえ、まあいろいろ本当ありますよね。やっぱファイナルファンタジーってついちゃうとね、もうそのアンチもいたりとかいろいろするんで、もうしょうがないんですよ。まあまあ。ね、そこも含めて楽しまないといけないんじゃないかなと思うんで、あ、批判してるなとか、うん。ただ、まあ、面白くなければね、面白くないって僕も言うんですけど、本当面白かったんで、うん、よかったんじゃない、いいんじゃないですか。まあ、今回、その、追加要素として、DLC があるのが、その、リヴァイアさんの召喚獣が使えるようになるっていうので、左手にね、リヴァイアさんのパペットマペットみたいのをくっつけて戦うんですよ。パペットマペットじゃないのかな。口パクパクさせながらやるんで、可愛いんですよ。で、それで、何ですか、遠距離から、中距離から、長距離ぐらいの感じなのかな、の遠距離攻撃みたいなのが得意なので、まあ、水ピュッピュッピュッピュッ出したりするんですけどね。うん、なかなか使いやすくて楽しいんですよね。まあ、バタバタしながらですけど、ちょっとずつ、娯楽やってますよ。